何をすることよりも奉仕をすることよりも、また賛美すること、祈ること、もちろんそうなんですけれども、祈りの中で何よりも神様ご自身を求めること、本当に私たちに必要なのは祝福なんですけれども、その祝福というのは、一番の祝福というのはイエス様ご自身、イエス様によって私たちが満たされていくこと、本当にそのことを信じて感謝します。すごく早口で喋ってしまいましたが、一曲だけ賛美させていただきたいと思います。一番新しい主の教会よという CD に、提供させていただいたんですけれども、主の道を整えようという賛美です。今こそ本当にこの世の終わりの時代、大変な時代の中にあって、今こそ主の教会が輝くとき、今こそ主の民が本当に大胆な信仰を持ってイエス様の皆を賛美し、崇め、そして述べ伝えていくときだ。本当にそのことが主によって与えられて、書いた曲です。主の道を整えようという、ちょっと早い賛美ですけれども、賛美させていただきたいと思います。
知る人ぞ知るということなんでしょう。ゴスペルの世界でのニューウィングスというグループがあります。その、ピアノを担当されて非常にこう社会的、まあ、その世界では名の知らない人はいないということで、実は私も知らなかったんですけど、はい、申し訳ありませんでした。彼の作った CD などが売られておりますので、もしよろしければぜひお買い求めください。今この中山兄弟のお兄さんお二人がすでに去年お越しくださいましたけれども、また昨日の柴田でもですねコンサート開いていただいて、22名の新しい方がおいでになられました。3名の柴田来られている方と合わせて25名、新潟から応援部隊を入れまして約40名の方々が一時楽しみました。そういったことでまた今日の午後もこき使っておりますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。また今日は新しい方が3名ほどお見えになってますので、歓迎の拍手を持って最初に紹介させていただきたいと思います。最初に、坂本サラさん、あ、サイさん、はい、どうぞお立ちください。感謝します。どうぞお座りください。新大1年生です。そして続いて川上茜さん、長谷部千尋さんでしょうか。どうぞその場でお立ち上げください。感謝いたします。大学2年生ということで歓迎いたします。そして皆さんお隣の方も歓迎してみてください。はい、よくいらっしゃいました。聖書を開きたいんですけれども、今日はですね、終わりがコンサートがあるものですから12時に終わるようにということの厳命を受けておりまして、また同時に、いくつかありますセレモニーがありますので、最初に嬉しいセレモニーを行いたいと思います。まず、2つのセレモニー、1つは、千代瀬出身学校に入れた方々の祝福の祈りをさせていただきたいと思います。でその後に、新1年生、小学校入学されるお友達、そして高校に入られる方、さらに、専門学校に入られる方、もう一人いましたね、はい、専門学校に入る方2人おられましたので、その方々の祝福のためにいただいています。じゃあ中世主学校入る方どうぞ前に来てください。あちらを向いていただきたいと思います。すでに祈祷礼拝の中でそれぞれ証しをしていただきましたけれども、この度日本アッセンブリ教団の千代瀬初心学校、通信課の伝道者コースに井上誠二兄弟、そして新澤愛姉妹が無事に入学を果たしました。そして教会献身者コース、新澤すみれ姉妹、同じように3年ごめんもうイメージが新澤でついたのでごめんなさい。はい、井上、大変ご審査も失礼いたしました。井上すみれ姉妹ですね。はい、これから3年間ビデオ授業を通して、学んでいきます。 また同時にスクーリングとかいろんな形においてですね、電動車コースにはいろんな負荷がかかってきますけれども、立派に走り抜いていただきたいなとこう思っています。学ぶのは教科検診士も同じ内容なんですけれどもね、本当にそれも大変なことかと思います。諸先輩に意見を求めながら走り抜いていただきたいと思っています。じゃあ一言祈りいたします。こちらを見てください。愛する神様、私たちの宮において神様、多くの献身者をあなたが育て、また立たせてくださっていることを感謝いたします。今この2018年度にあたりまして、神様、新澤愛姉妹、そして井上誠二兄弟、さらに井上すみれ姉妹、どうぞ神様、彼らの献身が全うされますように。主よ、特にあなたは試練を与えるでしょう、試みも与えるでしょう。そのことを本当に喜んで受け止めながら、主の前に今日のこの中山嗣兄弟の証にもあったように、何かを奉仕をしていることではなくて、主を向き合って主と親しい時を持つこととなりますように、どうぞその体環境を祝福してくださるように、また全教会を挙げてこの3人のために、また今現在神様通信課で学んでいるところの神様土屋沙織新学生、また今日の雅子新学生のうちにも、主の祝福をもってこの5名の方々のうちに限りない主の恵みが加えられるように、主よ、どうか彼らを導いてください。主よ、どうか彼らをたたしめてくださるように。そしてパウロが言いました、私を通して幾人かでも人が救われるために主が用いてくださるように、尊きイエスキリストの御名によってこの3人を聖別し、かつ祝福いたします。アメン。改めて向こうを向いてください。感謝します。それでは続きまして、新1年生、小学校入学されるお友達、どうぞ前の方に来ていただきたいと思います。それから高校に入られる、村木修平君、来てくれますか。それから専門学校に入られる酒井香姉妹、それから黒川かな子姉妹、朝住木かな子姉妹、どうぞマイクそうでした、大変失礼でした。今日私の方が上がっておりました。はい、こちら見て分かりますが、これが専門学校でありませんので、小学校入学果たされます。お名前を聞きましょう。はい、お名前を教えてください。
中村陽太です。
中村陽太君、はい。
伏見理央です。
伏見理央ちゃん、伏見理央ちゃん、はい、はい。中村陽太君のお父さんと伏見さんの陽ちゃんのお母さんは兄弟ですね。はい、今2人一生懸命グレースランドに帰ってきてくださいます。そして、はい、じゃあ自己紹介、はい、
村木修平です。4月から新潟西高校に入ります。はい、
酒井香穂です。昨日入学式がありまして、来週から、なんかイベントとかのプランニングとか裏方仕事をすることを学ぶ学校に入ります。
はい、住木かな子と申します。38歳になります、今月で私は看護学校の1年生になります。で、3年間とても凝縮された学校生活だと聞いていますので、気を引き締めて勉強に頑張りたいと思います。
じゃあこちらを向いてください。お祈りいたします。はい、神様、この5名の方々がこのグレースチャペルにおいては新しい学び屋に入ります。どうぞ陽太君のうちに、リオちゃんのうちに新しいお友達がたくさんできて、学校生活が本当に楽しい1年となりますように、 初めて学ぶ勉強の中で時々辛かったり苦しいこともあるかもしれませんが、イエス様が共にいてくださって励ましてくださるようにと心から願います。お二人を祝福してください。また村木周平君にとって新しい神様高校です。どうぞそのところに出会う人々、また入るであろう部活の中においても、どうか神様そこにも主がおられますから、主を知る機会となりますように、周平兄弟を祝福してください。また堺川姉妹の家にもありがとうございます。新しい旅立ちとしてこのイベントをプロデュースする、また裏方仕事をするということを学ぶということです。本当に初めての未知の経験でありますけれども、その仕事が好きになり、好きこそものをやり通すことからでありますので、どうか励ましてください。またそこで本当に友ができますように、語り合う友が与えられますようにと心から願います。また住木かな子姉妹においても、神様本当にその決断が言ったことでありましょう。しかしさらにこのケアマネージャーから、その介護からさらに上に上がることによって全般を見落としたい、またその老人介護に本当に熱くさらに専念していきたいという思いから看護師の道を選び取りました。どうかその3年間の学びを祝福し、知恵と啓示が豊かにそがれまして、神様若いようにはなかなかいかないかもしれないけれども、その読む教科書、また学ぶ実践の中に人の2倍3倍の速さと習得術を持って、主が愛する姉妹でなければならない分野の中に旅立たせてくださるように、主をそこまで導いてくださるように、またバックサポートされる神様吉谷兄弟のうちにも主の祝福が豊かにありますように。神様どうかこの愛する方々のうちに神の恵みが備えられることを感謝と期待をして、イエス様の御名によって祈ります。アメン。します。それでは向こうを向いていただきたいと思います。誕生会もありますが、それは説教終わった後にということにさせていただきたいと思います。それでは御言葉を読むことにいたします。聖書の中で何箇所か開きたいと思いますけれども、最初にエゼキエル書を開きします。旧約聖書新改訳第3版では1443ページ、旧約聖書1443ページ。47章の9節のみを今日は読むことにいたします。それではご一緒に声を持って読むことにいたしましょう。エゼキエル書47章9節。よろしいでしょうか。それでは、はい。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。アメン。すべてのものが生きる。もし皆さんが、全く教会に来てない方にですね、このことをお伝えするときに、どのようにお伝えするでしょうか。もちろんすべてのものが、そこに解釈、説明を、いや、ただそのすべてが生きるという言葉だけ、フレーズだけを伝えるとすれば、どういう表現で伝えることができるでしょうか。昨日、柴田でのコンサートがありまして、そのお隣がですね、土日だけが開かれているこのリサイクルハウスがありました。たまたま時間がありましたので覗いておりましたら、本が売られていました。一冊買い求めてきたんですね。一冊60円、安いでしょ。 もう何か本当にこう趣味でやってるようなところでしたけど、日野原先生の生き方上手3というのが60点書いてすごいなと。手垢がついてないからまっさらですよね。通常どっかですと100円は下らないと思うんですけど、これをまず買い求めました。日野原先生は私の教会にかつて来てくださった、もう100歳超える聖路加病院の理事長をやられて、生涯現役を貫かれたクリスチャンの方でしたね。ここに来た時でも90超えてからゴルフを学び出したというおっしゃっているのがすごく言葉の印象として残りますけれども、この方がですね、こう開きますと、まあ、最初のこの生き方上手3ですから、パート1パート2はあったんでしょうね、あるでしょう。3の目次は第一、平和は私たち一人一人が作ると、こう書き出しがあるんですね。でさらにこの帯のを開きますと、これが非常に心に留まったんですね。 Don't do はもうやめにして、 Let's do でいきましょうと。 Don't do というのを調べると、実行しないという言葉に通じる。だから実行しない、あるいは実行できない、実行できないとなると can とか使われるかもしれませんが、含めて私は実行しませんというのはもうやめにして、 Let's do、 行こう、さあやろうという、それが平和を私たち一人一人が作るんだと、こういうところですよね。でこの方の本にはクリスチャンの匂いはありますけれども、クリスチャンを前面には出していないんです。だから広くよく読まれるでしょう。でも人の生き方の中にはやはりそこの核に何があるかということですよね。でこれはね、よくわかる。なぜこんなことを、このすべてのものが生きるという言葉をね、私たちは平面的に読んでるんですけれども、まあ、これをね、手話でやりますとよくわかります。大学時代、学んだものとしてですね、手話をやりますと本当に感情の表現というもので、ろう話者の方に聞いたことがあります。ろう話者は今手話がなされ、そして口話に戻り、口話になり、まあ、さらに手話に戻ってくると。口話というのは人、私たちはろう話者に見られたくない、だから手話表現はやめようと。しかし口話は直接向かわないと読み取れないんです。斜めとか背後からなかなか読みたいので、今はもう一度手話を復活させようということで手話が盛る。で手話の方に、ろう話者の方に聞いたときにですね、手話一つ一つの表現は全然気にしないんだそうです。何を見てるか、表情を見てるんですよ。その表情のあり方でその手話を読み取ると。ですからもし皆さん、すべてのものが生きるといった場合にはどういうになるんでしょうか。まあ、手話的にはすべてのもの一人一人で生きる、これで通じはするんです。しかしこれは機械通訳ですよね。相手が人となりますと、すべての表情がつくわけですよ。そうすると相手の方は表情に、あ、生きるんだなって。もし仮にですね、これは生きてないんですよね。ですから皆さん、聖書を読むときもですね、そこで語られている事柄がどういうことなのかということを想像するといいんじゃないか。ここでエゼキエル書というのは、まあ時代はさておきまして、書いた作者はすべてのものは生きるんだと力強く宣言しているわけです。でこれはまた、この今日は時間の関係上来週にも行きますけれども、このところを覚えておいていただいて、今日もう一箇所だけ聖書を開きたいんですね。それはヨハネ福音書の3章16節になります。この皆さんとご一緒に読むことにいたしますが、3章16節、177ページになります。177ページの3章16節、ご一緒に見ましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。ある方々は聖書こんなに分厚いけれども、これをぎゅっと縮めたときにこの3章16節で表すことができると。これが聖書のすべてだとこう言う人もいるんですね。 神様は実にその一人子であるイエス・キリストを与えた以上に世というのは私たち皆さんのことです。世を愛された、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として決して滅びることなく永遠の命を持つためである。ここで先ほど開いてエゼキエル47章をちょっと思い見てください。すべてのものが生きるとこう皆さんと分かち合いました。これを置き換えて考えるときに、ここでは生きるという言葉はありません。しかし決して滅びることがないというのは、すべてのものがこの御言葉に従えば永遠の命を持つ、これが実は生きるということなんだということです。すべての方々は生きるものであると神様は聖書を通して力強く語ってくださっている。ヨハネではそう言い方はしないけれども、一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるのだ、これが神様が私に対してくださるメッセージです。で、教会はこのことに預かりたいと願う方々が集まるところであり、初めは無関心ですよね。無知です。私もその一人です。そんなことを知るために来たわけではありません。ただただ通りすがるようにたまたま看板を見てきたわけです。しかしその中を通して、実は私の一番深いところに必要としていたものを神様は与えてくださったんです。ですから私は何度も明かしさせていただいておりますように、私は本当に心の底から笑うことができなかった。15の時に父を亡くして、それ以来乾いた笑いはあった。でももう一度自分の中にお腹の底から笑える自分を取り戻したいと願っていた。でもなかなかそれが取り戻せなかった中で、聖教会に来た時に、すぐにではありませんでしたけれども、この神様が私にこの言葉を実現させてくださったんですね。すべてのものが生きる、その中に私も入ってるんだ、私も生きることは生きると、こう私は期待をして今日に来ているわけです。さてこのヨハネ福音書というのを少し先週の続きですので、映しさせていただけるでしょうか。主はよみがえられた、御霊に満たされなさいというのがこの一連の、テーマ説教ですけれども、その中に先週お話をいたしましたヨハネ20章19節赤文字で書いてあります。これはイエス・キリストがよみがえって弟子たちに現れた時に言われた言葉、平安があなた方にあるようにというこの言葉です。ついてお願いいたします。ここ3つ並べましたのは、先週この皆さんにめくっていただいてですね、こうめくっているうちに何が何だか分からなくなってしまった方もいるでしょうか。一応まとめてみました。ここでヨハネ3章5節には、誠に誠にあなたに告げますと、これはイエス様が本当に知っててほしいことは誠に誠に、口語訳ではよくよくと、決してくよくよという読み違わないでくださいね。誠にあなたに告げる、水と霊御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。神の国に入るとは7章に来ますと、生ける水が川のように流れ出るとこういうところです。さらに20章では平安があなた方にありと先ほどなんです。これはすべて同じことを言おうとしていることです。ですから今私たちは端的に言って平安でしょうかと尋ねられたら、皆さんどう答えるでしょうか。平和でしょうか、平安でしょうか。平安という言葉はこの新約聖書の中でどのぐらい描かれているかというと、シャロームという言葉で描かれております。エレーネという言葉がこの新約でありますが、エレーネという言葉は20回使われている。旧約においては50回シャロームが使われています。また新約においてもそうです。しかしこのシャロームという言葉はよく私はこんにちはという程度と理解しているわけです。今でもユダヤ人は使っています。しかしこのシャロームという言葉は平安があなた方にあるようにという言葉です。ここにはイエス様の全生涯かかっているんです。先ほど3の16にあったように、神はその一人子を与えた以上にこの世私を愛してくださった。どうやって与えたんでしょうか。それがイエス・キリストが十字架にかかれて、この十字架が象徴ですね。あなたのために、私のためにイエス・キリストは十字架にかかられた。そこまでして何をする必要があるのか。私たちに平安をもたらすためです。言い換えるならば、私たちは本当につかの間の平安を手にしたとしても、 いつもいつも喜んで平安を私たちは味わっているだろうかということです。これは10代20代の時はまだわからないかもしれません。しかし年齢が経つにつれてですね、本当に私たちの中にはある種の不安が訪れてきます。このままでいいんだろうか、このまま進んでいいんだろうかという不安や恐れがやってまいります。なぜでしょうか。はっきり申し上げて、人は死ぬことが定められているように、その死の前にあたって私の深いところの自分というものがこのままその死のゴールに向かっていいのかという自問に対する問いかけが始まっているんです。ですからこの平安は、神様が本当に与えられた人生を、たとえどういう人生であってもです、例えば名もない人として生まれ名もない生涯を過ごすことがあったとしても、あるいは他の方のように名を成して財を成して行くことのできる人生であったとしても、神様は偏り見ることがありません。いや、むしろ偏って見てるんです。厳密に言うと聖書は弱きところに神の目が注がれていくのです。自分はもうダメだ、もう自分には何の取り柄もないと思う人たちに対して、神様は本当にこれでもかというぐらいに神様はその熱い目を注いでくださっているということです。昨日、今日もグレースランドの話をしたんですけど、昨日ですね、たまたまある、NHK のテレビを見ました。それは1年間で若者の失踪者が3万3000人を超えているというこの実態報告でありました。その中にこのある NPO 団体が出てくるんですね。この NPO 団体の代表者は言いました。この使命はですね、 LINE 上に出さ SNS に出された、助けてくれ、誰か止めてくれ、もう死にたいと言った時に、いろん5分間に多くの方々が来るというんですよ。しかし一対一線に誰よりも早くそこに連絡をすると、そうすることで受け手は、あ、こんなに自分を早く心配してくれたのだということで、まず心を開きかけるというんですね。でその中の一人は、自分をかつては失踪者だったこの女性がそこに応答してきました。時間がありませんから、その多くは語りませんけれども、私はそれを見ていましてね、この NPO 法人はある意味ではイエス様だと思いました。装って何の屈託もない、何の不幸感もない子がある日突然飛び出してしまう。そして自分は誰も助けがない、もう誰か助けてくれ、今晩止めてくれ、そうするともう本当に多くの男性がね、 SNS で止めてあげるよと、それは目的一つなんですよ。ここで言いませんけども、そこではテレビで言ってました。そういった中で私たちは声なき声を自分の中で、住む家も与えられ、生活費も与えられ、しかし自分の心の渇きはどうやって満たすのでしょうか。私の場合には満たすことはできなかった。しかしイエス様は命を懸けるほどに私を愛してくださっていますから、誰よりもいち早くあなたのうめきに気づきを持って手を差し伸べているんです。そういった意味で消えてしまいましたけれども、聖書で言われている平安というのは、あなたの内側から川がとなって溢れているというんです。あなたを覆って一時の安心感でぬくもり与えるよというんじゃない、あなた自らが今度泉のように溢れていると、神様の目線はそこに注がれているんです。愛する皆さん、あなたは今人付き合いが苦手かもしれない、もう精一杯自分のことでいるかもしれない、でも約束します。それは神様はあなたを通して慰められる人がいるということです。あなたを通して喜び分かち合う人がいるということです。そのためにも私たちはまず神様から平安があなた方にあるようにというこの言葉を受けたいのです。イエス様が次のところを出していただけますか。消えてしまいました。ああそうですか、はい、バッテン印、はい、ヨハネ2章を見るとですね、3度にわたってイエス様は平安があるようにと、19節21節、そして26節に書かれて、彼は人々の弟子たちの真ん中に立って言われた平安があるように、また次に繰り返し語られた、そして8日のうちに、 また弟子たちに平安があるようにと語られたんです。手厚い保護が弟子たちになされた。彼にとってみたならば、これから行くところがどういうところであるかは想像できたからです。エルサレムの街中は第二の殉教者を起こそうと、第三の殉教者を起こそうと殺気立っていた。そういう中でイエス様はエルサレムにとどまれとこう言った。彼らは従った。しかしその中においては、本当に自分の明日はどうなるか、明日どころではない、今どうなるか、バラバラに散ってやれって言ってるんじゃない、一つにまとまれて言うんですよ。その一つにまとまるものもですね、本当に振り分けられてきました。最後には人間的な関係がどうこうじゃないんです。神の御言葉に従う者たちだけが集まったのです。人間の好き嫌いじゃないんです。神が語られた言葉に私は従っていくと決心して従った者が120名といたのです。一人捕まえられ、二人捕まえられる運命でした。そういう中で彼らはイエスが真ん中に立たれたのです。繰り返し平安であれ、平安であれ。かつてヨシア記の中に神様が語られました。ヨシアに、あなたは勇気を持って、ね、大しかれ強くあれと。これは人じゃないんです。また機会あるたびに、あなたは大しかれ強くあれと神様は何度も励ましてくださっている。今なおそうです。今日聖霊を通して私たちに、神様は私たちと間に立つ、そして私たちの中にも立ち、平安があるように、私が命十字架にかかり命を下げられて三日目によみがえった力を持ってあなた方を守ると約束されたのです。よみがえられた方の力を持って守る方は他にはいないのです。私たちは尊敬する人、あるいは敬愛する本、いろんなものから私はこの刺激を受け、そしてそれをよりどころにいたします。しかしそれ以上に価値ある方がこのイエス・キリストなのです。今まさにあなたの人生の中に立ってくださっている。そして私は決して一人も滅ぼさないとイエス様は固く決意されたのです。その方が私に今おられることを感謝したいのです。先ほど開いた47章、これは簡単に言えばこうです。神殿の宮からですね、この水が流れ出ると、あるところに行きますと50キビと、あるところに50キビと、最初はくるぶし、膝、腰とどんどんどんどん水量が増し加わっていく。まあ、これは皆さん、私は普通に一般の川を見てもそうですよね。源流と言われるところはそんなに水量が多いわけではない。しかしこの川の場合にはいろんな源流が重なって水も降り、最後には大きな川になっていく。信濃川もそうでしょう。日本男子の阿賀野川、私のふるさとの阿賀野川です。上流に行きますと、ある日にたどったことがありますけれども、上流の一つは本当にか細い泉です。しかしそれが合わさっていくのです。このところにおいては神殿の宮からその源流が流れていると。このこと自体もなぜ水かさが増えていくのかというのは疑問ですけど、一番の疑問は川の下流に来ますと、いろんな堆積物とか汚泥とかいろんなものによって川は澄んでいた源流から比べばはるかによどみを増してくるんです。それがある意味ではプランクトンを醸成し、川、この魚が生きる条件にもなるけれども、聖書を読むとですね、このすべてのものが生きるとこう言うんです。どうやればすべてのものが生きるのかという、清流という上流には鮎が住みます。きれいな川にしか住めない。しかし下流に行きますと、またその汚った淀みでもこの生きられる魚、しかし鮎は生きられない。しかしこの言葉から言うならば、鮎であっても何であってもすべてのものがそこでは生き栄えるというこういうんです。あなたはある環境でしか生きられないかもしれない。あなたはこういう条件であれば伸び伸びと生きられるかもしれない。しかし私は人生を考えるときに、自分の思い通りに描ける青写真はないんです。描くプランはあっても現実にはいろんなものがあるでしょう。まあ名前出して恐縮ですけれども、角加奈子姉妹、初めから看護師になる予定はなかったはずですよね、聞きますと。しかしこの人は祈っていただきたいんです。ある時に腰を痛めた。腰を痛めてもうその福祉の介護のはできない、もう限界だと。 そこで彼女の素晴らしいところです、祈ったんですね。そうだ、上に行けばもっと手広い看護ができるということで、看護師も決して肉体的には楽なことではないけれども、彼女はそこを選んでいくわけです。普通ならそこで辞めるわけですよ。他の職種を考えるとか、専業主婦に徹するとか、いろいろ考えるけど、でも彼女はそこを選び取っていく。環境というものは決して私たちを楽観はさせません。問題はそういう状況の中にあって私がどう生きるかなのです。賢い方々はそういう中でも懸命に生きるでしょう。信仰なくても懸命に生き抜く人もたくさんいます。しかし私たちはこのところを見るときに、神様は私たちをあらゆる環境の中においても生かしてくださる方なんだと。生きた私たちが、先ほど手話にあったように、全てのものは生きるとはっきりと私は表明していきたいのです。あなたは今その苦しみの過程かもしれない。しかし覚えてください、神様は愛する一人子をお与え以上にあなたを愛しておられ、あなたの人生に関心を持っていらっしゃるのです。あなたの人生が本当に良かったと言える人生を神様は提供しようとくださっているのです。そのためにイエス・キリストを蘇らせ、そのためにイエスを通して私に命の水という誠に私によっては分かりやすい例えを持って与えてくださったのです。あなたのうちで泉となって川川となって出るというのです。教会というこの門を通して、この生ける水が豊かにあふれ出るときに、そこに行く人々は全てのものが生きていくのだ。この生きるという言葉は単に物が与えられて食べていけるということではないんですね。それは自分に与えられたこの人間としての目的、存在目的をしっかり握った上で、私にしかできない働きを成していくということです。ある方は平凡な主婦で、ある人は平凡な勤め人で終わるかもしれない。そんなことは問題じゃないんです。あなたの中に本当に私は生きていると神様はそのことを願っていらっしゃる。この礼拝はあなたにその水を注ぐ時です。目に見えない水が注がれています。聖霊という水が注がれています。しかし求めるところに開かれていくのです。私たちの心が開かれていないで水は入ってこないのです。神様、どうか私にこの水をください、この本当に誰でもが乾くような生きるような水を与えてくださいと開くところには、無条件で神様与えてくださる。一言お祈りいたします。愛する神様、あなたの前にありがとうございます。聖書のエゼキエル47章においては、エゼキエルは一つの幻を見させられました。それは死聖所から流れ出る水がすべてを覆い、そしてそのすべての末端においてもあらゆるものが生き栄えるとこう言われたのです。それはいつ実現したのでしょうか。この時代の中にイエス様は聖霊という豊かさを私に与えてくださった。聖霊様を意思を持って受け止める、また主を与えてくださいと願うときに、あなたは私にその命を与えてくださるのです。命を与えられたときに、私はすべての物事が理解できなくても、時には不条理なことであったとしても、私たちはそれを主からのものとして喜んで受け止めることのできるものへと変えられていくのです。イエス様は不条理の中に行きました。弟子たちも理解不能の中に求められたのです。理解不能と言って去った弟子たちもいました。しかし、主が語られた言葉として、それを受け止めた者たちが120名だったのです。どうぞ神様、あなたがここに座られたお一人一人が、学校という社会に、あるいはまさに駅を生み出すところの社会に出ていくでしょう。その時に理解不能な事柄はたくさんあります。しかし主はそこにもおられること、主はその中に立って言われるのです。 平安あれと。まさに捕まえられかもしれない、殺されかもしれない、仕事も奪われてしまっている、そういう不安極まり中にイエス様は立ったのです。平安があなた方にあるように、この朝もイエス様は私たちに語られ、平安があなた方にあるように。どうかお一人一人のこれからの一週間、これからの夢の中に主が豊かに慰めと憐れみを持って臨んでくださるように、尊きイエスキリストの御名によって祈ります。ご一緒に応答の祈りをいたしましょう。聞いた中で感じたことがあれば祈っていきましょう。一人に対してイエス様は息を吹きかけられた。聖霊を受けようと、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残る。この持つの意味は大きいのです。私たちはイエスの十字架によって罪許され、神の子供になりました。罪を許す権威が与えられています。これはあなた方はその権威を大胆に用いるようにと進めているのです。もし愛する皆さん、クリスチャンと呼ばれる方の中に許せないものがあるとするならば、あなたはその権威を保護にしていることです。ここではあなたが許すどの罪でもその人は許されるというのですから、この1週間、過去においてもそうですけれども、私たちは許せないいろんな理由があったとしても、それは神の前になす理由ではありません。イエス様は許せというのです。聖霊を受けましょう。一人一人に命の息を吹きかけてくださったのです。聖霊を受けよう。神の権威を受けなさい。神の愛を受けなさい。神の力に預かりなさいと。またこの中に、すべての方々の中に、誰かを憎み許せない、そのような心があるとするならば、そのことのためにもイエス様は十字架にかかったことを知ってください。 それはあなたの生涯についてまいります。あなたの人格を変えてしまいます。故に私たちはこの許せないというものを十字架に下ろすのです。イエス様、私の中では許せないというものをあなたの前に置きます。そしてあなたが与えてくださる許すということを私の性質にしてください。そのように祈り続けるときに主はあなたの人生を変えてくださるでしょう。多くの方々は言うのです。あなたが今人生に泣き悲しんでいるするならば、その原因はあなたにあるということです。周りの誰かじゃないんです。あなた自身がそれを作り出してしまったということです。イエスの弟子たちは追い込まれました。でも聖霊を受けたときに彼らはそれを感謝していくのです。それをバネにしていくのです。そして許し愛し主の栄光の御業を拝させていくのです。それに戸惑っている方々、それに抵抗している方々、改めて主イエスキリストの十字架の重みをしていただきたいのです。愛する神様、あなたは弟子たちを愛された。そして繰り返し語られたことは、あなた方が平安であるよ。これは虚しい言葉じゃありません。蘇ったイエスキリストは今もなお私のために取り出し続け、共に歩み続け、うめき続け、血なる神に取り出しをしているのです。聖霊受けよう。末端の領域においても生き栄えることが生きるのは、本当に正しく聖霊を受け止めている、受けていることです。弟子たちに誰が許すことがなかったのでしょうか。弟子たちの心中は何だったのでしょうか。しかしそれは私に対する言葉でもあります。あなたがもし許さない罪を持っているとするならば、それは私の身に関わることです。ですから愛する神様、応答して今私の持てるあの人を許せないとそのものがあるとするならば、今それを十字架に置きます。本当に私のために十字架にかかられたことを心から感謝します。聖霊様、一人一人に息を吹きかけてください。主を私に聖霊を満たしてくださいと祈るときに、あなたは寝室であったとしても、通勤途上であったとしても、あなたは豊かにそれを吹きかけてくださるように、すべてを期待いたします。この一週間がすべての方々が生きる一週間となりますように、心から願い、血と子と聖霊の名によってお祈りいたします。アーメン。それでは礼拝を終わることにいたします。報告は皆さんどうぞご覧いただきたいと思いますが、一つだけ皆さんに祈っていただきました教会ワゴン車、匿名の献金などもありまして、総額で約100万の予算でありましたけれども、それを無事購入することになりました。まだ手元には届いていませんけれども、車検等々を取りまして、来週から、使用ができるかなと。ですから今週末の土曜日は東松島の支援コンサートで行きますけれども、それはその間信徒の方のワゴン車をお借りすることとなりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは最後に誕生会を行います。